声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
広報立林2026年4月第1340号、総ページ数32ページ。今回の主な内容は、立林市の予算と方針2ページ、すじ祭り6ページ、10月採用の市職員を募集7ページ、市役所の組織が変わります8ページ、物価高対策事業10ページ、つつじ祭りを開催4月8日水曜日からつつじが丘公園でつつじ祭りが始まります。園内には約1万株以上のつつじの花が咲き誇り、祭り期間中は楽しいイベントが盛りだくさん。つつじ祭りの詳細については6ページに掲載しています。本文に入ります。令和8年度立林市の予算と方針。詳しくはこちらとして、市ホームページの二次元コードがあります。一般会計、市民生活に深く関わる福祉や保健、教育、道路整備などを行う会計。用語解説があります。その都度お伝えします。歳入合計339億8000万円。市税、皆さんに納めていただいた市民税、固定資産税、軽自動車税などの税金。市税125億1017万9000円 36.8%。 地方消費税交付金。地方消費税のうち自治体に交付されるお金。地方消費税交付金22億1000万円 6.5%。 地方交付税。自治体の財政状況により公的サービスに格差が生じないよう国から交付されるお金。地方交付税36億1000万円 10.6%。 国庫支出金。自治体が行う特定の事業に対して国から交付されるお金。国庫支出金48億9939万3000円 14.4%。県支出金。自治体が行う特定の事業に対して県から交付されるお金。県支出金27億3917万3000円 8.1%。 振入れ金。基金からの取り崩しや他の会計から移されるお金。振入れ金30億6846万8000円 9.0%。 市債、公共事業などの財源として借りた市の借入金。市債20億900万円 5.9%。 その他29億3378万7000円 8.7%、歳出合計339億8000万円、総務費、庁舎の維持管理、税務事務、戸籍や住民基本台帳事務、選挙などの経費、総務費33億7786万1000円、9.9%、民生費、子どもや高齢者など福祉の経費、民生費116億1599万6000円、34.2%、衛生費、保健活動やごみ処理などの経費、衛生費43億7138万2000円、12.9%、商工費、商工業や観光の振興などの経費、商工費24億4376万5000円、7.2%、土木費、道路や公園、公営住宅、区画整理などの経費、土木費32億9699万2000円、9.7%、消防費、防災や消防の経費、消防費11億6305万5000円、3.4%、教育費、学校、社会教育、文化財保護、スポーツ振興などの経費、教育費45億4809万2000円、13.4%、交際費、公共事業などの財源として借りたお金を返済する経費、交際費23億9311万1000円、7.0%、その他7億6974万6000円、2.3%、目的別、歳出を行政目的により分類したもの、総額339億8000万円、歳出を性質別に見ると、人件費、職員の給与や議員、会計年度任用職員への報酬などの経費、人件費59億6345万3000円、17.6%、物件費、旅費、交際費、需要費などの消費的性質を持つ経費、物件費51億2448万3000円、15.1%、扶助費、児童手当、生活保護費、福祉医療費など福祉や医療にかかる経費、扶助費70億2180万7000円、20.7%、補助費等、一部事務組合や各種団体に対して行政上の目的、報奨費、負担金、補助金などにより交付される経費、補助費等61億4356万5000円、18.1%、普通建設事業費、道路、橋梁、公園、学校施設などの社会基本の整備にかかる経費、普通建設事業費35億7861万7000円、10.5%、交際費、公共事業などの財源として借りたお金を返済する経費、交際費23億9310万6000円、7.0%、振出金、一般会計から特別会計、基金等への支出にかかる経費、振出金21億117万2000円、6.2%、その他16億5379万7000円、4.8%、性質別、歳出を経済的性質により分類したもの、特別会計、 特定の歳入を特定の歳出に充てて運営していることから、一般会計とは経理を別にしている会計、特別会計名、予算額の順でお伝えします。国民健康保険78億7506万9000円、介護保険72億3394万3000円、後期高齢者医療15億8395万円、渡良瀬南部第二産業団地造成事業7億3997万2000円、下水道事業30億7331万8000円、合計205億625万2000円。令和8年度の当初予算額は、一般会計予算339億8000万円、前年度より 6.4% 増で過去最大、プラス特別会計予算205億625万2000円、前年度より 6.9% 増。キーワードは、町の魅力を磨き直し、未来へつなぐ投資型予算。令和8年度の予算編成では、第6次総合計画に基づき、子育て支援と教育環境の充実、産業振興による地域経済の活性化、町の魅力とにぎわいの創出を重点項目としています。市民ニーズを捉え、事業の費用対効果の検証及びスクラップ&ビルドによる見直しを行いながら、選択と集中による効率的な事業運営ができるよう予算を編成しました。市税の増収が見込まれる一方で、社会保障費や公共施設の老朽化対策、さらには物価高騰の影響を受けている市民・事業者の方々への支援などにも取り組んでいく必要があります。このような状況においても、財政の健全性に類しつつ、計画の推進を図り、活力のある暮らしやすい町づくりを目指していきます。
令和8年度館林市の予算と方針の続きです。令和8年度3つの重点項目。新規事業を中心に一部を紹介します。1、子育て支援と教育環境の充実。その1、新規事業として小中学校給食費無償化事業2億7568万円、子育て世帯の負担軽減を図るため、令和7年度の中学3年生第3子以降無償化から大幅に拡大し、小中学校給食費の完全無償化を実施します。その2、小中学校施設整備事業から新規事業を2つ紹介します。1つ目、小学校屋内運動場空調設備設計830万5000円、2つ目、中学校屋内運動場空調設備設置工事3億7706万9000円。教育環境の向上を図り、小学校の屋内運動場の空調設備設計のほか、すべての中学校体育館に空調設備を設置します。その3、教育振興事業から新規事業として、小中学校の1人1台端末の更新、2億9716万5000円、タブレット端末の更新、学習ソフトの活用など、個別最適な学びの充実を図ります。その4、予防接種事業から新規事業として、妊婦への RS ウイルス感染症予防接種1254万円、乳児が発症すると重症化する可能性のある RS ウイルス感染症予防のため、 妊婦を対象に母子免疫ワクチン接種を実施します。 2. 産業振興による地域経済の活性化。その1、新規事業として渡良瀬南部第二産業団地造成事業7億3,997万2,000円、これは特別会計です。企業誘致により税収定住人口の増加を図るため市が事業主体となり、新たに渡良瀬南部第二産業団地の造成を行います。分譲面積約6ヘクタール令和10年度分譲予定です。その2、産業団地造成事業8,564万7,000円、県企業局と連携して大島工業団地の造成事業を推進します。その3、雇用安定対策事業から新規事業として労働環境改善事業費補助1,302万円、中小企業などへの雇用促進と従業員の定着を図るため更衣室エアコン設置従業員の熱中症対策など労働環境改善にかかる費用を補助します。その4、農業振興対策事業から新規事業として農業被害対策害獣駆除113万9,000円、アライグマなどの野生動物による農作物被害を防ぐための害獣駆除を強化し捕獲事業を実施します。 3. 町の魅力とにぎわいの創出。その1、平地型リトリートの拠点整備事業から新規事業を2つ紹介します。1つ目、つつじが丘公園イルミネーション事業1,302万4,000円。2つ目、つつじ映像学習館映像機器等入れ替え事業789万8,000円。平地型リトリートの拠点として交流人口の増加などを図るためつつじが丘公園内でイルミネーション事業を実施するほか、つつじ映像学習館ではウォールプロジェクションシステムの導入や 4D シアター機器の更新を行います。その2、新規事業としてシティプロモーション事業1,487万4,000円。シビックプライドの醸成や関係人口定住人口の増加を図るためプロモーション動画の制作や令和7年度に引き続き外部人材を登用し地域資源のプランディング戦略に基づいたシティプロモーションに取り組みます。その3、森ん地前駅西口整備事業4,620万3,000円。駅利用者の利便性の向上を図るためバス、タクシー、乗降場へのシェルター設置や駅西口周辺道路の整備を行います。その他の主な事業3つあります。 1.多文化共生化社会の推進として3つ紹介します。1つ目、日本語学習プレクラスの設置、これは新規事業です。2つ目、日本語教室指導技術研修の充実。3つ目、日本語指導助手の増員、多文化共生社会の形成を推進するため外国人住民の日本語能力の向上を図ります。 2. 国民スポーツ大会に向けた整備として新規事業を2つ紹介します。1つ目、つつじが丘公園園路施設外改修設計。2つ目、城沼野球場改修工事設計、ダノンスポーツパーク内のつつじが丘公園園路のバリアフリー化や城沼野球場の改修設計を実施します。 3. 新規事業、高齢者等タクシー料金助成事業。 マイナンバーカードを活用した制度の充実を図ります。物価高対策事業、生活者支援と事業者支援があります。はじめに生活者支援、計4事業。1、物価高対応高齢者給付金。2、物価高対応高齢者エアコン購入費補助。3、ポンチャンペイプレミアムキャンペーン。4、物価高対応学校給食費無償化事業。次に事業者支援、計5事業。1、集会施設照明器具LED 化促進補助。2、物価高対応民間保育所等支援補助。3、農業資材等価格高騰対策支援給付金。4、飼料等価格高騰対策支援給付金。5、労働環境改善事業費補助。物価高対応高齢者エアコン購入費補助と労働環境改善事業費補助についてはクローズアップで紹介しています。その他については詳細が決定次第広報誌またはホームページなどでお知らせします。令和8年度はこれらの重点施策×官民連携により市民満足度の向上と関係定住人口の増加を図っていきます。つつじ祭り、4月8日水曜日から5月6日休日水曜日まで、つつじが丘公園は午前8時から午後5時、見頃最盛期の土曜日日曜日祝日は午前7時から、開花状況により変更となる場合があります。入園料、個人、咲き始めは300円、見頃期間の始めは600円、最盛期は1000円、終盤は600円、見頃過ぎ200円。団体は咲き始め300円、見頃期間の始め500円、最盛期800円、終盤500円、見頃過ぎ200円。中学生以下と障害者手帳をお持ちの方は無料です。障害者手帳または障害者手帳アプリ、未来ろ ID を券売所で提示してください。市民優待で、市民の方は無料で入園できます。時、4月18日土曜日、23日木曜日、26日日曜日。対象は、館林市内に住所を有する方。持ち物、運転免許証、マイナンバーカードなど、館林市民であることを証明するものを券売所で提示してください。4月25日土曜日、14時から大迫力の鉄砲隊つつじ祭りに出陣、江戸幕府鉄砲組100人隊のイベントがあります。その他のイベント情報9つあります。1、4月11日土曜日、12日日曜日11時からめんこいガールズライブ。2、4月18日土曜日、6時から6時50分ラジオ体操会。3、4月18日土曜日、13時から15時横田バンド演奏。4、4月19日日曜日、11時から12時と30日木曜日11時から13時よさこい演舞。5、4月18日土曜日、19日日曜日10時から16時物産展示販売。6、4月26日日曜日10時30分から14時30分 ヤギ節共演交流大会。7、4月29日祝日水曜日、9時から16時まで手仕事市。8、4月29日祝日水曜日、10時から琴と尺八の調べ。9、新しいイベントです。4月25日土曜日、4月26日日曜日、10時から16時、人力車乗車体験、陶製の狸像も僕も乗せてと言っています。注意事項。自転車での入園はできません。ペットと入園する方は、ペット用カートやキャリーバッグなどをご利用ください。身体障害者補助犬は除きます。なお、有料期間中はペット用カートを貸し出します。1台1回300円、台数制限あり。一部区域の立ち入り制限があります。園内での開放は現金となります。また、イベントは中止になる場合があります。市ホームページの二次元コードがあります。問い合わせは、つつじの町観光課、電話 74-5233。令和8年度10月採用の市職員を募集。来たれ、町の明日を支える同志たち。1、大学卒の事務員及び技術員と保健師。第一次試験。事務員のみ筆記教養試験。全員職場適応性検査。時、5月上旬予定。試験会場は、事務員のみ受験者が選択したテストセンター。事務員以外自宅など。2、社会人経験者枠。デジタル人材を含む事務員、技術員、保健師。第一次試験、書類選考。第二次試験、事務員のみ筆記教養試験。全員職場適応性検査。時、5月上旬予定。試験会場は、事務員のみ受験者が選択したテストセンター。事務員以外自宅など。3、キャリアリターン枠。事務員、技術員、保健師。第一次試験、書類選考。第二次試験、個別面接。時、5月下旬予定。試験会場は、館林市役所予定。申し込みは4月15日水曜日までに、申し込みフォームへ。申し込みフォームの二次元コードがあります。社会人経験者枠は、令和8年4月1日現在において、正規社員などとして就業していた期間が、6ヶ月以上継続して就業した期間のみ、通算3年以上であることが必要です。社会人経験者枠のデジタル人材事務員は、令和8年4月1日現在において、正規社員などとして、デジタル分野に関する業務に就業していた期間が、6ヶ月以上継続して就業した期間のみ通算3年以上であることが必要です。職種、採用予定人員、応募資格の順に読みます。職種、事務員、土木、建築、電気の技術員、採用予定人数、5人程度。応募資格、大学を卒業し、平成9年4月2日以降に生まれた方、大学院修士課程修了の方は、平成7年4月2日以降に生まれた方。なお、技術員は土木、建築、または電気の専門課程を履修した方、保健師、若干人、平成9年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を持つ方。社会人経験者枠、 事務員、デジタル人材の事務員、土木、建築、電気の技術員、保健師を合わせて採用予定人数は10人程度。事務員、応募資格、昭和52年4月2日から平成9年4月1日に生まれた方。デジタル人材の事務員、昭和52年4月2日から平成9年4月1日に生まれ、民間企業などの業務においてのデジタル分野に関する業務、DX、データ分析、情報システム管理、プロジェクト管理、ICT コンサルティングなどに従事した経験のある方。なお、一般事務職での採用となるため、特定部署への継続した配置を前提としたものではありません。土木、建築、電気の技術員、昭和52年4月2日から平成9年4月1日に生まれ、土木施工管理技師、建築士、電気主任技術者などの資格を持つ方。保健師、昭和52年4月2日から平成9年4月1日に生まれ、保健師の資格を持つ方。キャリアリターン枠、事務員、土木、建築、電気の技術員、保健師を合わせて採用人数若干人。応募資格、どの職種も次の3つすべてに該当する方。1、本市正規職員として3年以上の実務経験があり、かつ離職後10年以内、休職、停職、および育児休業、その他休業期間は実務経験から除きます。2、採用日時点で60歳となる年齢に達していない。3、本市において懲戒免職または分限免職の処分を受けたことがない。なお、キャリアリターン枠における採用については、過去に本市職員として勤務していた職の区分での採用になります。また、採用された場合の職位は、退職時と同一、または下の職位とします。応募要件などの詳細は、ホームページ及び募集要項をご確認くださいとして、市ホームページの二次元コードがあります。問い合わせは、人事課、電話 47-5117。
クローズアップ、6件あります。1件目、組織の効率化や行政能力の向上を図るため、市役所の組織が変わります。市ホームページの二次元コードがあります。館林市第6次総合計画、後期基本計画などの実現に向け、新たな課題に対応し、組織の効率化や行政能力の向上を図るため、4月1日から市役所の組織を一部変更します。組織改編のポイント、第6次総合計画、後期基本計画で新たに設定した重点テーマ、人口減少対策や市長2期目の公約などの実現。政策企画部、4点あります。1、市の魅力などを発信するシティプロモーションの推進体制を強化するため、地域魅力創造課を新設します。2、公共施設等マネジメントや財産管理などの業務の推進体制を強化するため、財産有効活用課を新設します。3、市税の付加・徴収は、自治体における財源確保の根幹をなすものであるため、本市運営の基礎的な部分を支える総務部へ税務課及び納税課を編入します。4、納税課庶務係の担当業務を分かりやすくするため、庶務係を管理係へ改称します。総務部、3点あります。1、組織のスリム化による 業務効率化の観点から、行政課と契約検査課を統合し、総務課とします。2. 本市を取り巻く法的・倫理的リスクへの対応を強化するため、総務課・総務係を中心に、組織の内部統制に関する業務を進めます。3. 安全・安心課・危機管理・国土強靭化係の担当業務を分かりやすくするため、危機管理・国土強靭化係を防災危機管理係へ改称します。市民環境部、まちづくりに関わる多様な主体の連携を円滑かつ強固なものとするため、地域づくり係を共生社会推進課に新設し、総務部行政課から市区長協議会事務局などの事務を移管します。経済部、2点あります。1. 渡良瀬南部第二産業団地造成の早期完了を目指すため、その業務を専門的に担う渡良瀬南部産業団地係を産業政策課に新設します。2. 補助整備の対象となっている各地区の事業進捗状況や組織のスリム化による業務効率化の観点から、補助整備課を農業振興課へ編入します。教育部、教育委員会事務局、4点あります。1. 対外的な故障の不統一などの課題を踏まえ、市民や関係機関にとって分かりやすくするため、教育部という名称を付します。2. より良い教育環境の整備を進めるため、学校の適正配置、適正規模の検討に関する業務を専門的に担う、学校適正配置推進室を新設します。3. 円滑な教育行政を推進するため、市内小中学校における教職員の人事に関する業務を専門的に担う、教職員係を学校教育課に新設します。4. 市史編纂事業が令和7年度末をもって終了したことから、これまで蓄積してきた市史の継承や活用を進めるため、文化振興課内の市史編纂センターを廃止し、資料活用係を文化振興課に新設します。変更のある部署が令和7年度までと令和8年度からに分けて表になっています。部名、課名、係名をお伝えします。令和7年度までの政策企画部は、秘書課、秘書係、シティプロモーション係、財政課、財政係、関西係、税務課、市民税係、資産税係、納税課、庶務係、収納係、令和8年度からの政策企画部は、秘書課、秘書係、地域魅力創造課、シティプロモーション係、地域戦略推進係、財政課、財政係、財産有効活用課、財産活用係、財産管理係。令和7年度までの総務部は、行政課、行政係、法規統計係、契約検査課、契約検査係、安全安心課、危機管理、国土強靭化係、交通防犯係。令和8年度からの総務部は、総務課、総務係、法規統計係、契約検査係、安全安心課、防災危機管理係、交通防犯係、税務課、市民税係、資産税係、納税課、管理係、収納係。令和7年度までの市民環境部は、共生社会推進課、市民相談係、多文化共生係。令和8年度からの市民環境部は、共生社会推進課、 地域づくり係、市民相談係、多文化共生係。令和7年度までの経済部は、産業政策課、産業政策係、産業団地整備係、農業振興課、農業振興係、補助整備課、補助整備係。令和8年度からの経済部は、産業政策課、産業政策係、渡良瀬南部産業団地係、産業団地整備係、農業振興課、農業振興係、補助整備係。令和7年度までの教育委員会事務局は、教育総務課、総括係、施設整備係、学校教育課、学事係、指導係、文化振興課、芸術文化係、文化財係、日本遺産推進係、知識編纂センター、向井千秋記念子ども科学館、事業係。令和8年度からの教育部、教育委員会事務局は、教育総務課、総括係、施設整備係、学校適正配置推進室、学校適正配置推進係、学校教育課、学事係、教職員係、指導係、文化振興課、芸術文化係、文化財係、資料活用係、日本遺産推進係、館林向井千秋記念子ども科学館、事業係。なお、向井千秋記念子ども科学館は、4月1日から、館林向井千秋記念子ども科学館に名称を変更します。問い合わせは、企画課、電話 47-5103。2件目、市民や事業者の皆さんを支援。物価高対策事業。高齢者エアコン購入費補助金と労働環境改善事業費補助金についてお伝えします。高齢者エアコン購入費補助金対象、次の4つすべてに該当する世帯。1、65歳以上のみ。2、住民税非課税。3、自宅に使用可能なエアコンが1台も設置されていない、または製造から10年以上経過したエアコンが1台のみ設置されており、それを買い替える。4、資材などの滞納がない。補助対象経費、エアコン1台およびその設置費用。補助率、補助対象経費の3分の2、上限8万円、1000円未満の端数は切り捨て。申請方法、5月1日金曜日から高齢障害政策課にあります申請書に補助対策経費の見積書を添えて高齢障害政策課へ。必ず購入前に申請してください。市ホームページの2次元コードがあります。労働環境改善事業費補助金対象、次の3つすべてに該当する方。1、市内に本店または主たる事業所を有する中小企業者など。2、市税などの滞納がない。3、国や県の関係機関から同様の補助金を利用していない。補助対象経費。1、従業員の労働環境改善に寄与する経費。補助率は対象経費の2分の1、上限100万円。2、従業員の熱中症対策に寄与する物品の購入にかかる経費。補助率は対象経費の2分の1、上限5万円。1位の従業員の労働環境改善に寄与する経費と、2の従業員の熱中症対策に寄与する物品の購入にかかる経費は、 併用できます。申請期間5月1日金曜日から、市ホームページの二次元コードがあります。なお詳しくはホームページをご覧ください。その他の物価高対策事業については、詳細が決定次第広報誌またはホームページなどでお知らせします。問い合わせは、高齢者エアコン購入費補助金については、高齢障害政策課電話 47-5130、 労働環境改善事業費補助金については、商工課電話 47-5148。 3件目、未来を担う子どもたちの教育環境の充実に向けて、学校適正規模適正配置基本方針説明会。館林市立学校適正規模適正配置基本方針を策定しましたので、内容に関する説明会を開催します。どなたでも参加できますので、お近くの公民館または文化会館にお越しください。詳しくはホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。1. 各公民館、時、時間はいずれも午後7時から8時30分。日程、会場の順にお伝えします。日程、4月20日月曜日、会場、西公民館。4月23日木曜日、たたら公民館。4月27日月曜日、里屋公民館。4月30日木曜日、6号公民館。5月12日火曜日、赤羽公民館。5月14日木曜日、美濃屋公民館。5月18日月曜日、渡良瀬公民館。5月20日水曜日、文福公民館。5月22日金曜日、大島公民館。5月26日火曜日、城沼公民館。5月28日木曜日、中部公民館。2. 文化会館小ホール、時、5月30日土曜日、午前10時から11時30分。問い合わせは、学校適正配置推進室、電話 55-4131。 4件目、就学に向けて子どもの特性に合わせた支援につなげるため、5歳児健康審査。対象、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの年中児。実施内容、1、通園中の園所から対象園児の保護者に質問票を配布しますので、期限内に回答済みの質問票を園所に提出してください。なお、未就園児の保護者には個別で郵送します。 2. 後日、回答者全員に健康推進課より結果通知を個別に郵送します。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、健康推進課電話 80-1152、 市ホームページの二次元コードがあります。5件目、令和8年度予算などを市長が説明、車座市政報告会。対象、市内在住の方。申し込み、当日会場へ。時、時間、ところの順にお伝えします。時、4月25日土曜日。時間、10時から11時30分。ところ、大島公民館。5月9日土曜日、10時から11時30分、たたら公民館。5月9日土曜日、14時から15時30分、美濃屋公民館。5月16日土曜日、15時から16時30分、文福公民館。5月23日土曜日、10時から11時30分、中部公民館。5月23日土曜日、 14時から15時30分、赤羽公民館。5月30日土曜日、10時から11時30分、渡良瀬公民館。5月30日土曜日、14時から15時30分、里屋公民館。ショートドラマ、はい、館林市役所です、を上映します。問い合わせは、地域魅力創造課、電話 47-5101、市ホームページの二次元コードがあります。6件目、用途の拡大など、大人も楽しめる施設に向けて、向井千秋記念子ども科学館の名称と一部料金を改定。新名称、4月1日から、館林向井千秋記念子ども科学館。プラネタリウム観覧料の改定、6月1日から。観覧料などの種別、改定前と改定後の料金についてお伝えします。高校生以上の大人、個人、改定前550円から改定後660円。団体、440円から520円。小中学生の子ども、個人、220円から330円。団体、170円から260円。入館料とのセット券、大人、個人、800円から900円。団体、640円から720円。いずれもプラネタリウム1回の利用料金。団体料金は20人以上から適用。入館料は大人330円、団体260円、中学生以下無料。施設の貸し出し、6月1日から。休館日を除く平日の開館時間内に施設の貸し出しを行います。貸し出しする施設、1時間の料金、その他についてお伝えします。プラネタリウムドーム、投影機を使用しない場合、1時間6600円。プラネタリウムドーム、投影機を使用する場合、1万7600円。使用者が入場料などを設ける場合、料金は倍額。会議室、1時間2200円。多目的スペース、1時間2200円。問い合わせは、館林向井千秋記念子ども科学館、電話 75-1515、市ホームページの二次元コードがあります。